ティ戦闘態勢 .com。 どうも
こんばんは。
よろしくお願いします。なんか
今日は
ついにこんな感じになってしまいましたね。
なんか
声の響きもなんか
ちょっと感じ、なんか空間が狭いよ、
ね、空間が狭いプラス人口密度が低い感じですよね。で
今日
なんでしょう、ここ
今日だって僕たち2人
ですから
。
工藤君
実は、ね、今日欠席です。
俺ら2人だけ。
俺たち2人だけってまさかの千駄ヶ谷幽霊スポット以来なんですけどね。
あー、それで駒込なのか。
やだな。
それで歌広場なのか。
久しぶりに歌広場に戻ってきてしまいましたけどね。
あー、
まあたまにはね、こういうのもいいんじゃないですか、2人きり、ね。
いやー、もうみんなやる気ねえんだもんな。
いやいや、ほら。いい年だから僕たち割と忙しい世代なんでやる気ないとか
そういうの。
ちなみに工藤君は今日はまたまだミャンマーから帰ってきてません。
ミャンマー
から帰ってきてません。
で
市村君はちょっとネイルサロンに行ってるみたいな。月に一度のネイルサロンの人バッティングしちゃって。
あそう。
どちらも譲って譲らない。
あそう。ネイルサロンより、ネイルサロンよりもう負けちゃってんだね。
そう、だってあいつほらいつも爪ピカピカ綺麗にしてるじゃん。
あ、うん、まあまあしょうがない
か。譲れないらしい。
しょうがないか、譲れない。こんなの。
いや、まあ、そんなことないですよ。みんな楽しんでやってますからね。
まあね、そりゃそうだよな。
ちょっとなんでそんな。
誰も聞いてねえんだもんな、こんなの。
なんぞなの聞いてない。聞いて
ます。お便りも来ない
の。来て、嘘、何も来てない。ただし、なんかね、取り上げられた人たちの中では、例えばね、Facebook とか、Twitter とか、ブログでね、なんかね、この、取り上げられましたみたいな。
これ取り上げられた人は聞くけどさ、取り上げられた監督が聞いたってさ、俺ら4人と監督聞いて、5人しか聞
いてない。スタッフに紹介してるから、あと2、3人は聞いて
る。ああ、じゃあ10人か。だったらいいかな。バカか。
こういうのでもね、地道でね、やっとしくしかないんですって、こういう。
地道でやってますよ。地道って言ってももう5年ぐらいやってますよ。
今年6年目。
地道すぎない
？地道よ。ホリエモンもね、こういうの地道でやるしかないってね、なんかね、言ってましたね。ブログが、ね、書いて
ある。あー、なんとかのしっぽりのみたいな。
そうそう。
急激に上がるんだよね。
そう。
じんわり。
ロングテール。ロングテールなんとか。
最後の方に
ギュンギュン来るからね。
そこで諦めちゃダメ。
ダメ、まだ諦めちゃダメ。そう、大体の人はその手前で諦めちゃうから埋もれちゃうんですよ。でもやってく人はもうね、
ギュギュギュギュギュギュ
ギュギュギュギュギュってね、そうなってるけどね。大丈夫、もうちょっとの辛抱ですよ。
そう言われて3年ぐらいですよ。
6年目ですから。6年まだまだひよっこですよ。
そうですかね。じゃあどうですか。
結構ね、最近ね、俺
発展場事情。
発展場事情。
こっちゃんの発展場事情5回1位
あれか。まぁ、ちょっと今回はほら、まだ、そんなにほら、ミイラ取りがミイラになっちゃったもん。今月は行ってないんですけど、映画もね、結構たくさん見ました、普通の。
何？
ほら、1日が映画サービスデーじゃないですか。で、5月1日が日曜日だったから、3本ぐらいその時に一気に。
今映画の日って、人多いよ。
人ね、多い多い。
やっぱ多いよ。
うん、そう。
どこに行ったの？
日本橋とね、有楽町。結構多い。
なんでわざわざ日本橋まで行
く？ちょっと映画の組み合わせで、見たい映画の組み合わせ。そこですよ。
何？日本橋のどこ？
東宝日本橋か。
東宝日本橋でやってる映画なんて。
ある、コレド日本橋にあるんです
よ。あるでしょ、シネコンでしょ。
シネコン、
うん。どこでもやってる映画やってんじゃない。
そう、ところが、ね、ないんですよ。ちょっと、何を見たかっていうと、まず、アイアンマヒーロー。
アイアンマヒーローなんてどこでも
やってる。でと思うでしょ。やってないの。本当、最初ね、有楽町で固めようと思ったんだけど、アイアンマヒーローね、やってなかったの。
うっそ。
ほんとほんと。
え、どこでもやってるでしょ、シネコンだったら。
シネコン、だ有楽町ってね、シネコンがないんだよね、そういえば。
あ、有楽町でやってないんだ。
有楽町でやってない。そうそうそう。で、だから新宿から、やってから、新宿でやってからさ、有楽町行ってもいいけど、ちょっと遠い距離があるからさ、なんか 近場でやってないかなと思ったら、日本橋、うん、でやってたからさ、日本橋から有楽町。
新宿では何
見てるの？新宿では見てない。有楽町と日本橋。
有楽町では何見てる？
有楽町ではね、スポットライト。
スポットライト？
うん。
スポットライトって何？
ちょっとしっかりして。アカデミー賞、今年のアカデミー賞。新聞社が、教会の、何？男子、
男に、たまごって、牧師がたまごって、
そうそう、ちっちゃい男の子だから、ちょっといたずら、下半身にちょっとちょいちょいっていたずらしちゃったって。
入れたわけない。
入れてない、
たまごって
ない、まだ、そこはね、
チンチン触った
くらいじゃないから、
ちょっと。チンチン触ったくらいいいじゃんね、別に。
それダメです。それダメです。心に大きな傷残しますから。
あ、そう。
神父さんのさ、ちょっとは寝て、着なさい、みたいな。ズボンを脱ぎなさい、みたいな。
うちの子供なんかチンチンいつも触ってるけどね。
息子は。親子、親子だからね。
親子だからね。
親子
はいいの。
親子はいいの。
だってさ、牧師のことをファーザーって言うじゃん。
ファーザー、そう。だから、それにかこつけて、愛はファーザ
ー。チンチンチン
チンチンチンチロリン。
ファーザー。
チンチロリン、チンチロリン。
ファーザーだけ。
ファーザーだけ。ファーザーだけ。
ああ、そう。
そうそう、それで心に傷を負ったね。人がね、
何人もいるんだっけ、あれ。
そう、なで、それがね、最後
に。何年にもわたって。
そう、何年にもわたってね、で、最後に、これに関係したこの教会は全国に、各国にいるとかってね、リストが最後に出るんだけどね、その数の、まあ、ね、すごいことも、どこどこ州、どこどこ州とか、国とかも。
被害者が
被害、国、そういうことがあった国。だから、なんつうの、
ああ。
牧師をね、どんどん何移転移動させていく
ん
で、そういうのが広まってて、そういった、要するに内密にしてるから、で、そういう
の。でも、チンチン触りたい？
え、すんじん、だから、その、いたずらしたい牧師がいるんじゃないの、だから、ね。
子供に。
だから、普通にさ、やった公園とかでさ、で遊んで子供のさ、チンチン触ったら捕まるじゃん。捕まるじゃん。だ
けど、いや、わかるけどさ、その辺に歩いてる子供がチンチン触ろうと思わないからさ、その気持ちがわかるんだ
けど。だからもうでも触りたい人はね、もうね、今すぐにでも触りたいんですよ。ね、だけど、それ触っちゃったら犯罪になるでしょ。じゃどうしたらいいかって言ったらね、教会の牧師になるん
ですよ。あで、牧師が触ったんじゃなくて、触りたい人が牧師になった。
そうそう。
なるほどね。じゃあ牧師になると触りやすいんだ。
触りやすいもん。だから、全然そんな普通のちゃんとした牧師さんも、あれ、俺もしかして、人中好きだと思われてるみたいな、にももしかしたら思っちゃってるかもしれない。
え、何人もいるわけ？一人なの？
いや、もう何人もいる。それ、被害者何人もいて。
あ、いや、被害者やった牧師は。
牧師もたくさんいるんじゃない？
たくさんいる。じゃあ、牧師、だから、チンチン触りたいやつは牧師になる。
なる、そうそう、牧師。そう。っていう人は、最後にずらーっとこう、こういう国にそういうことがあったみたいな。リストが最後に出て、その数がまあすごいこと。
なんだろうね、日本だと、
お坊さん
がこういうチンチン触っちゃったりする。
そうそう。
小坊主の
チンチン。
そういうのあるのかね。
あるんじゃない、この間さ、
じゃあそういうの暴いて、俺らもう、ね、急に来たせいかなんか、
どんどん感情がね、なかなか難しいよね。でこの間もなんかさ、お寺じゃないけど、なんだ、消防署でさ、消防署で、なんだ、部下の体にチューブを入れた。
あれさ、ぼんやりしてるよね。
そうそう、僕の体にチューブを挿入っていう事件で、何と思ってさ、よく見てたら、
ちゃんと言ってくれないとわかんない
よ、ね。わかんないの。意味がよくわかんない。
意味がわかんない。部下の体にチューブを挿入して、息を吹き込んだ。
あんたよ。そう。
どっからだよ。
普通わかんないもんね。
どっからだよ、ね。
息を吹き込んだ、さらに、わいせつな行為にも及んだって書いてあるからさ、まあ想像するに、あそこにも入れたのかな、チューブみたいな。 感じだけどさ。
尿道？
え、絶対違う。それにちょっとつもつもを表せお尻、お尻でしょ。
お尻に入れて、
ふぅって。カエルじゃなくて、
カエル、触れる
んだよ。カエルじゃないんだから、それは本当に。戦後の子供の遊び方じゃないんだから。やめてよ、そういうの。
バッバ
ッと割れちゃったりするから、実際に。したらしいから、ね。危ない、危ないですから、ほんとね。だから、そうする消防士、ほら、男ばっかりって人、多分ね。だからそういうの、多分、あるんですよ。
ああ、男ばっかりの世界だと、そういうの
は分かるかもしれない。あるかもしれないんだよね。もうちょっと発展場的なね、あの、になりつつ、ほんとに、こんな感じでもあるんですよね。
でも、まあ、女の人をそういうところに入れたら、それはそれで、なんかセクハラとかね、起きちゃうからね。
あるからね。
どこでも一緒なんだ
からね。そうだよね。うん、そうそうそう。
なるほど。
なかなかね、
それどうだったの？面白かったの？
えっとね、アイアンはヒーローからね、アスポットライトはね、あのね、正直言ってね、ちょっとあんまピンとこない。なんか、あんまり暴き方とかなんか、あんまりお前、教会に深く立ち入ると、あれだぞみたいなこと言われたりするんだけどさ、あとなんか被害者のさ、家探し回ったりとか、話を聞きたいんですけどさ、帰ってくださいって言われるんだけど、なんかあんまりね、ピンとこない。進め方もあんまりね、ピンとこない。
あんまりこうそういう日本人にはちょっとわからない
なのかな俺がただわかんないだけなのか、だから淡々と進んでって一応記事になってできたみたいな感じでね で新聞配られたらもう電話が鳴ってて、私も被害者です、私もみたいな、そんな感じでね、もうまあすごい満員でしたけど劇場は。
でもアカデミー賞取ったやつってさ、
取ったアカデミー最優秀作品賞。
最優秀作品賞を取ったやつってピンとこないよね。
そう、見てもさ、
なんかアカデミー賞を取ったやつ、作品賞を取ったやつでさ、印象に残ってるやつある？
まあ羊たちの沈黙と
かね。まあ羊ね、羊くらいでしょ。
羊。あとちょっと思い出せない
もんね。あと思い出せない。
去年なんだったっけな。
去年なんだ
った。ね、覚えてない。
あれあれ。作品賞がバードマン。
あ、バードマン？
無知がもたらす良しの奇跡ね。
あー、そうなんだ。はい、あ、ちょっとそれで思い出したけど、スポットライトにマイケル・キートン出てんだわ。
はい、
で、そのバードマンの時の、なんか、だるな、なんか、太った、だらしないからでもおじさんと打って変わって、キリッとシャキッとしてたから、それの差がなんかちょっと面白かった。あれこれマイケル・キートンだよね。
2014な。
え2014、アメリカンスナイパーじゃない、
全然違う。
何
作品賞、それでも夜は明ける、奴隷制度
のやつか、
ね、
全然
わかんない。監督賞がゼログラビティ。
あ、
ゼログラビティは、
見た、
ね、
覚えてるしね、
ね、
全然確かに記憶にない
よね。パッとしないんだよね、アカデミー賞、作品賞ってさ。まあそんなの取らなくていいよ。
いいんだよね。
欲しくない。
俺たちは地道にね、
行き
ましょうね。
じゃあ、何見たの？
あれは
あれなんだっけ、
アイアンマヒーロー。アイアンマヒーローね、途中まですごい面白かった。あれ、俺知らなかったんだけど、ゾンビの映画なのね。
そう、
ゾンビ、ゾキュンってあんなこと言って
る
んで、まあ、街中にさ、日本中に感染が広がってって、で、すごい、街中もちょっとパニックになってってさ、わーなんて逃げたんだりしてさ、で、その後タクシーに乗ってバーッと逃げんだけどさ、その時の、アクションカーチェイスみたいなのがさ、面白くてさ、これなんか次久々に超いいみたいな感じだったんだけど、なんか、ね、途中からね、普通のね、ゾンビ映画みたいになっちゃってて。
垂れ込まった
り。いや、そう、アウトレットパークに、ね、行くんだけど、そこで、まあゾンビがいて、まあ、いや、
なんか変なグループがいて。
みたいなね。で、あと、まあ、ゾンビを倒すみたいな。ちょっとそこ
が。そうね、俺も、最初の方すっげえ漫画を読んでて、最初の方すっげえ面白かったんだけど、あそこに立てこもるあたりからもうなんか、もういいかな。
なんかね、
漫画を続けて買わなくなったね、
あそこあたりから。あ、そうなんだ。
今読んでない。
ああ、そうなんだね。あ、じゃあ、やっぱ漫画は、同じ感じなんだね。
同じ感じ。めちゃめちゃ、あそこに行くまでが面白い。
ねえ、
でただ、ゾンビの造形とかね、うん、あとその、ね、スプラッター描写、はいはい、あれはもう一時としてはすごいよくできてて、あ、面白い、あれは楽しみ
だ。なるほどね、そうそうそう、うん、漫画もね、独特なんだよね、うん、結構 リアルなんだ、
ね、ああ、ね、うんうんうん、うん、そうだから漫画はどうなってるのかなと思ってちょっとググってみたら、結構なんか、うん、漫画も結構リアルな感じ、
そうそうそう、なんか腐ったような、腐って腹がもうびっくり膨れて、もうなんか破裂しそうな感じのとか、割とこう本当よりリアルなんで、アメリカのゾンビとかっていうよりもなんか本当なんか腐りかけの、
うんうんうんうん、そうだからね、すごい、ね、よくできてますね、うんうん、で結構ね、これ最初もおドキッとするシーンなんですよ、うんうん、あんまりネタバレになるから言わないけど、マキタスポーツが、まあ、突然殴られるシーンがあって、突然殴られて、俺もわーっとドキッとしたら、あの俺の後ろの席の人が、うん、ポップコーン的なものを落として、あ、それのドキみたいな、ね。ちゃんと持っててくださいよ、ポップコーンと思って、ね。だから最初の方は本当に良かった。
なね、大泉洋も、大泉洋って最初思ってたけど、結構、翌年とか見たら、うんうん、漫画のイメージに、
ああ、そう
なんだ。近い、近い感じ、うん。
で、俺、あんまりね、アイアマンヒーロー、ちょっと、資料を頭に入れてなくて、大泉洋と、あと、ほら、ヨーロッパの方でなんかいろいろ話題になってて、賞かなんか取ったのかわかんない。映画祭かなんかでさ、3つぐらい。で、見てたら、うん、途中ね、逃げてる途中でね、うん、最初の思い、結構思って逃げてる途中で、有村架純ちゃんとか出てきてる。ああ、出てきてるの。ちょっとほっとしたり。で、今度アウトレットパーク。途中から有村架純ちゃんで動かない役。
あ、そうそうそう。
あんまり言うとあれだけど。
噛まれちゃう。
噛まれちゃうな、そうそう。あれの立ち位置もよくわからないんだけどさ。で、ちょっとそのアウトレットパーク行ったらさ、長澤まさみが出てきた
り。ああ、おぉみたいなね。あ、長澤まさみも出てんの？
出てんの。そうそうそうそう。おぉ、いいね。
なるほどね。なるほどね。
あとね、あと最後。
あ、最後、オチはつくの？
オチは
ね、なんか、まあ、続くみたいな感じなの？
まあ、やっぱり逃げておしまいって
感じ。続編がありそうな感じ。
いや、あんのかなぁ。だってもう、
でも結構ヒットしてる
じゃん。そうそうそうそう。うん。もう、俺さ、やっぱそ、
続編あるんじゃないの？
続編とか、やっぱゾンビ映画ってさ、やっぱさ、あのゾンビの時もそうだったけど、なんかさ、最後もう逃げるしかないみたいなさ、駆逐できないじゃん。
まあそうね、
とりあえず逃げておしまいですみたいなさ、まあ続編作ろうと思えば作れるようなラストでは
あった
ん
だよね。まあね、うん、なるほど。じゃあ、たっぷり人生相談のコーナーということでね。
今日はあの歌披露なんでね、あの時間配分ちょっと多少気にして、進行しないと。
そうっすね。
まずい、まずいんで
ね。そうっすね。田舎で窮屈に感じない暮らしをしている方がいたら教えてください。
はい。
貞子さん、
はい、
30代女性、
うん、
私が住んでいる田舎では30過ぎて未婚はおかしい、
うん、
女なのに子供が嫌いなのはおかしい、
うん、
結婚して子供がいらないというのはおかしい、
うん、
大人なのに正社員じゃなくアルバイトというのはおかしい、
うん、
男が自分の使ったコップを女に洗ってもらわないのはおかしいというような風潮があります、
うんうんうん、
私はこの全てに反対意見を持っていて、
うんうん、
職場の人と話していてもいつも窮屈で退屈です、
うんうん、
年に5回ぐらい東京に行くのですが、東京に住んでいる友達にはそのような変なこだわりはないし、発想は自由で幅広く、話していても身になることが多く楽しいです。しかし今私はこの窮屈な田舎に住んでいるのが現状。地元に根付いた人と関わって不快になったことが何度もあるので、今はなるべく接触しないよう注意しています。私のように田舎で窮屈さを感じるけれどでも楽しんで生きているよという方はおられますか？生き方を参考にしたいので、田舎の生活の感じ方とか暮らし方を教えてもらいたいです。どうですかね。田舎、まあ、東京にいるとそういうこと感じないのかな。
ね、
でも田舎とかじゃないような気がするんだよね。これね、例えば友達、
うん、
例えばさ、うん、友達東京に、例えば田舎、いやでも、うん、友達同世代と一緒にいるからじゃないかなと思うんだよね。
うん、あ、確かにね。
例えばどうす友達、東京に行くと、うん、行って友達に会うと、
うん、
そんな感じでしょ、
うんうんうん、
そういうことを感じない、
うん、
うん、友達同士だからじゃないの、うんうん、
そう田舎とか都会とかって関係ないの、うん、その人と、うん、人とのあれがね、
東京に住んでいる友達にはそのような変なことあるないし、うんうん、友達同士で、ね、やってたら別にそういうこと感じないよね、うんうん、
ただなんか俺家でさ女の人はあのコップを洗うもんだみたいなさそんなことなんか言われたり、
もう率先してコップ洗ってるから怒られちゃうから、
そ れ, うそれいろいろ事情が、それあのそれぞれ家庭の事情があるから、ね、
ちゃんと洗ってよ
その時は、あ、何曜日で分担してんの、
いやいやいや、あ、そうか、もう俺が率先して
やる、洗ってるんだ、ほんとに、
だいたい朝、うん、朝みんなが食べた食器とかは、うん、奥さん、俺は家で仕事してるから、うんうん、ずっといるから、うんうん、奥さん朝早いから、早く出ちゃうから、うんうんうん、もう俺がはーい、あー、そう出て行った後に一人で、うんうんう
ん、そうなの、だから率先してさ、皿洗ってるとさ、うん、あれこの人なんか買ってもらいたいものあるんじゃないのとかさ、奥さんなんか勘ぐったりとかしない、
全然全然、
あ、そうなんだ、
普通だから、
そう、洗って
普通だから、
実は奥さんこれみたいな、なんかカタログ出してさ、これ新しい機械出たんだよね、
ない
そういうあれじゃない、
そういうこだわりないっす、ね、
そうそう、
なるほど、ただ田舎に帰れば確かに、うん、おばさんとか、うんうん、おばあちゃんのところに行ったり、田舎に行ったりすると、大体おばさんとかが、ああ、もうそのままにして
るから、そうそうだ
よね。おばさんとかがやってるよね。おじさんとかは、もうだらーっと寝て、おばさんとかにさせてるみたいな感じだから、でも世代じゃないの。
ね、そうだね。
そういう上のさ、世代の人はそういうのはあるけど、
我々世代、
ね。我々世代、まあ東京に住んでるからかっつったらそうかもしれないけど、大体専業主婦だもんね。
うんうん、そうそうそう。
おじさんとかがちゃんと働いてて、おばさんとかは家事をしっかりやってみたいなのだったら、俺全然それでいいと思うんだよね。うんうんうん、
だちょっとその人東京の暮らしをねちょっと見ちゃったりする
から、
ね、
そうそうそう、東京とかって大体共働き、うん、まあまあ家庭にもよるけど、ね、うん、お旦那さんだけの生活、うん、あの収入だけじゃちょっと、うちもそうだけど、うん、共働きとかが多かったら、大体ね、奥さんばっかりがやらす、うん、女の人ばっかりやらせてたらそんなの大変だから、うんうん、手伝う分担しないとね、うんうん、っていうのがあるから、それはケースバイケースだよね。
やっぱ人それぞれね、ライフスタイルがね。
そうそうそうそうそうそう。田舎とかだったら、例えば、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒に暮らしてたら、ね、割と、おじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃんとかがやってくれたりとか、女の人が、おばあちゃんが大体やってたりすると、もう女の人がやるみたいなことになっちゃうから。
そうそうそうそう。
まあ、それは家庭のあれによりますからな。
だからまあ、気にすんなって。
東京とか、うん、東京とかはそういうね、うんうんうん、何世代も一緒に住んじゃってるみたいなのないからね。うん、まあ、でもそういう感じで、ケースバイケースじゃないね。田舎だから都会だからってするのもね。ね、うん、田舎だって、共働きの家とかだったら大変だから、ね、手伝うよ、そういうのあるかもしれない。
なるしね、うん、うん、そうそう、う
ん、でも職場って言ってるから、
あ、なんか勤めてるのこ
れ、勤めてる、職場でもそういう、
ああ、そっか、うん、
職場、だから、まあ女なのに子供が嫌いなのはおかしい、結婚して子供がいらないとか言うのもおかしい、この辺はね、
ちょっとやっぱ年配の人が多いからっていうんじゃない、
まあそうね、うん、でも都会だってだってね、
多いけどさ、多分ほら田舎だから結構何代もさ、いろんな親戚がすぐ近くにいてさ、
大人なのに正社員じゃなくアルバイトっていうのはおかしい。まあでもそんなことも言ってられない時代だからね。
そうそうそう、だからね、もう職見つけるのも一苦労の時代だからね。
30過ぎて未婚はおかしい
とかね、もう
そんな時代じゃないもんね。ね、
気のせいだな、これな。
う
ん、
の風潮、職場の人と話していても、うん、いつも窮屈で、うんうん
うん、ってことはさ、この人あれ独身ってことじゃん、
まあ独身で働いてる
ってことだよね、ああ、そっかそっか、うん、
まあでも窮 うん、まあ、いい固定観念だと思うけどな、田舎でなんかみんな何かおかしいなんて思われてる、
ね、そうそう、
結婚しないのはおかしいって思われてる、うんうんうん、
そうそう、この人独身だったらじゃあ東京さ出てくればいいのにね、思い切ってね。
そうだね、うん、多分東京出てきて働いたら、うん、そこでもそういうことを思っちゃう、
思っちゃうしね、
うん、私なんか引け目があるからさ、
そうそうそうそう、
30過ぎて結婚してないだから出て結婚してないみたいな、自分にそういう固定観念がちょっと染み付いてるもんだから、うん、そういうふうに思われてる、会話の端々から思っちゃうんじゃない
かもしれないね、
ちょっと感じ取りすぎちゃう、
そうだね、
部分があるような気がする、
そうだ、うん、まずなんかコンビニかなんかで働いた方がいいね、東京出てきたらね、
なんで
いろんな人種と出会えるからね、
あ、うん、多分気のせいだと思うよ、気のせい、東京は自由みたいなのさ、
うんうん、そうそうそう、
それはまあみんな一人暮らしが多かったりするから自由っぽく見えると思うけど、実際例えば結婚したりしたらね、旦那さんが変な、
あ、そうそうそう、
こう変な固定観念持ってたりそういうとする人とかっているもんね、
いるいるいる、
そう、あの家庭、そのね、生まれ育った家庭の
あれ
あれがね、しきたりみたいなのがするから、
そうそうそう、まあ、また結婚してからとかね、大変ですよ、
そうそうそうそうそう、なんか東京に住んでる人なんてみんな田舎もんだからさ結局田舎から出てきてる人だからさ
あ、そう、
結局そういうのあると思うよ、ね、結婚して深く付き合ってみたら、うん、友達同士とかだったらそんなこと言わないと思うけど、うん、みんなそういうふうに生きてるんですよ、
そうそうそう、
気のせい、気のせい、気のせい、気のせい、東京だからそういう窮屈じゃないっていうのは気のせいです、
気のせいです、
はい、東京の人と結婚してごらんなさい、はい、窮屈だから、
はい、そう、出てくれば
いい、ね、うん、ね、人と違った人と一緒に暮らしてみたら絶対窮屈なんだから、ね、それをこうなんとかやりくりしていくのが人生、
人生、そう、人間っていうことなんですよね、
そんな感じで、よろしいでしょうか、
決まりは、決まりました、
決まりましたな、
決まりました、
決まりましたな、
一件落着、一件落着、よかった、
はい、
よかったよかった、
うん、映画どうですかね、のコーナー、
どうですかね、どうですかね、どうですかね、
ということでね、今日はみんなオールメンバー、
オールメンバー、
ここにいるオールメンバーがやってますよ、
今日はね、下げすんだら目で見る
人いないから、
いないから、
そんな奴らいないから、
十分できますね、
じゃあ今回の映画は、うん、柔道ガールズ来ました、イエーイ、
イエーイ、
はい、はい、柔道ガールズということでね、恋も人生も負け組の私だけれどももう負けない、昔の私を、昔の私をかかってらっしゃい、うん、なお、イズ・ザ・タイム、私だって変われる。地味な、地味で内気な恋愛負け組の OL、勝浦真奈美、過去長澤奈緒は、うん、交際しかけた男がとんでもないプレイボーイだと知り、失意の日々を送っていた。おまけに、勤務先のこんにゃく工場が資金繰りに窮し、倒産の危機に瀕していることを知る。さらに、今の自分を罵り、せせら笑う中学時代の自分自身が幻覚として現れ、真奈美を悩ませる。だが追い詰められた真奈美は敗北続きの人生に終止符を打つべく立ち上がる。会社を去ろうとする同僚を引き止め、懸賞金のかかった柔道大会に出場し、会社の倒産危機を救おうと奮起し始める。しかし素人集団の急増チームに勝ち上がる術はなく、無謀な挑戦に試行錯誤する。そんな絶望的な彼女たちの前に一人の謎めいた老人が現れるのだが、ね、
ちなみに
長澤奈緒
主演の監督は、誰ですか、
川崎博之、
はい、
ね、
なるほどね、
はい、
まあ、久々 の、 あの女子スポコンものって感じでしたよね、ソフテン以来、
ソフテン
以来ですね。
なんかね。あんま久々じゃないよ。ソフテンっていつだっけ？
ソフテン、あ、去年か。
去年か。
去年。まあね、まあ1年ぶりぐらいとかじゃないのかな。
まあそうだね。うん、はいはいはいはいはい。まあどうですか？
いいところ。いいところはね、こんにゃくの会社が株式会社上原っていう
会社で、まあ、なんか最後のエンドクレジット見たら、うん、あの実在する会社みたいで、多分使わせてもらったのかなと思うんだけど、そこで看板がさ、株式会社上原って看板が出てくるシーンがあるけど、うん、その株式会社上原、上原カタカナだったんで、うん、上原の下に、ユーズフルヘルシークリエーションっていうなんかキャッチコピーがあって、うん、で、そのユーズフルヘルシークリエーションの、の部分を取って、上原になるように、ユーズフルの U とかさ、ユーズフルの E とかでさ、上原の部分を、夜格の色がついてさ、うん、ここから撮ってますっていうなってて、あれがね、すげえなと思って、ね、
ネーミング的に
すげえなと思って、
うん、実際上原はそういう感じで、
うん、
実際にそういう会社が
ある、あると思う。で、上原、多分上原社長なんだろうけど、それとうまく引っ掛けてね、ユースグローヘルシークリエーション、やあのね、役に立つ健康的な創造物を私たちは作ってますみたいなのをちゃんとアピールできてね、あ、すげえかっこいいなと思って。
なるほど。
いいと思います。
語呂合わせが。
語呂合わせがすげえ、うまいと思って。うちのさんがいいと思います。どうでした？
まず、こんにゃく工場っていうのがいいよね。こんにゃく工場っていう設定がいいよね。
いい。
こんにゃく工場っていうで働いてるっていうだけでなんか面白いもんね。
ね、
面白い要素があるよ
ね。ね、
こんにゃく工場で働いてる女の人っていうだけで、うわ、面白そうじ
ゃん。
設定が。うわ、いいところに目つけたの。こんにゃく工場かと思ってね。あと、面白かったのは、倒産します。ことを社長がみんなに言うときに、なんか次々になんかさ、中国人がさ、変なの倒れてたんです、みたいな、じいさんをさ、連れてきたりさ、なんか言わせてくんないじゃん、みたいな。みんな切れ、切れ
ない
。
あ、
倒れてましたみたいな、とか、いろいろなんか言ってきて、社長に言わせないっていうのがさ、あそこが笑った。
あ、
あそこ面白かったです
よね。
あそこは面白かった
ですね。まあでも全体的に見たらやっぱ結構ね面白いよね、なんかね。
前半は、そのこんにゃく工場のところとか、最初のなんかこうキザな男がさ、セールスマンがさ、こんにゃく工場のイメージってどんなの？感じでさ、そういうイケメンからこうこんにゃく工場みたいな言葉が出るだけでちょっと面白いじゃん。
そう。
これこんにゃく工場っていうのはいいところに目をつけたなと思って。
まあその株式会社上原がちょっとこんにゃく工場なんかどうかちょっと調べちょっと忘れちゃったんだけど、で群馬県の下仁田
だ
ね。まあこんにゃくなんか下仁田の町おこしムービーかなと思ったら、まあそうでもないっぽい。
そうでもないっぽいね。まあでも、そうね。まあそこそこ最初の方は面白い。
そうですね。そうそう。で、なんか最初ね、その主人公の女の子がなみちゃんの中学ぐらいの時にさ、なんか柔道部のマネージャーがなんかやってて、柔道部の人にさ、コクってさ、振られちゃうみたいなさ、でその時、その子がまさか主人公と思わなくてさ、で、その何年後みたいな感じで長澤奈央がさ、まあ、あの丸眼鏡をさ、中学の時も黒縁の丸眼鏡をしてて、で、成長してからも一応黒縁の丸眼鏡をしてて、一応同一人物的ですよみたいな、まあちょっと成長してちょっと綺麗になってっちゃうみたいな、中学の時との落差がちょっと激しくてさ、
確かにね、
ちょっとすげえ、それはすげえなと思ったけどね。であのさ、まあ、ちょっと中もう高校に工場の大人になったとかってことさ、まあ、さっきも出たって言ったけど中国人の人、
なんか最初あの人は中国人じゃないよね、
役者あの人ね、虻川佳奈さんって言ってね、中国日本人、
日本人だよね。そうそう、あるなんとかあるよ
あるよって言ってたら、
やべえてこてだ、
やべえ、やめようかんすなと思ってたら、やっぱ中国人の役でさ、あれ中国の人がいるって設定あれ いたかなと思ってさ、
いらないよ
ね。でもなんとか、まあ、中国から来て一生懸命やってるみたいなのをアピールしたいのかなと思ってさ、
なんだろう ね、
ね、
まあいろんな国の人が来てますよ
みたいなのかな。
ただね、まあスポコンものとしてはまあソフテンと同じくもうどうしようもないよね。
まあね、
俺
ないよね。
ちょっと残念ながら。ちょっとメンバーでちょっと本格的にちょっと柔道でちょっと厳しいみたいなね。
きついんだよね。
なんだろうね、トレーニングシーンとかなのかね。あと、なんだろうね、試合のシーンもなんか具
体的に。いや、多分ね、設定もさ、例えば柔道の大会で、素人の大会で賞金500万は出ないよね。
いや、それプロと柔道なんだけど、本当に全日本大会のその金額で。
多分ね、確か俺調べたら、世界柔道の賞金の優勝が、大体そのくらいなんですよ。400万とか500万とか。それだから、
しかも地方、地元のテレビ局と商工会議所で、なんかすげえ金かき集めてみたいな感じで。
そうなんですよ。だからさ、金でっていうのがさ、会社が潰れ、あれもそうだったじゃん、綱引いちゃいました。さ、なんか会社が、ちょっと、じゃなかったっけ。
確かそうだよ。
あ、そうだよね。
そう。
会社が潰れそうで、金目当てでやるみたいなさ、ありなんだよね。
ちょっとね。
そういうんじゃダメなんだよな、多分な。
今回の柔道大会がさ、中小企業、素人柔道大会で、これ、いや、素人柔道大会って書いてあるけどさ、どんな人たち出てくるのと思ったらいきなり黒帯とか出てきちゃってからさ、いや、それ素人なんのみたいなさ、敵のチーム外人みたいなのもいるしさ、
ちょっとね、やっぱきついんだよね。試合会場も狭いしさ、どっから拾ってきたのか観客のさ、
あれすごいよね、観客のシーンね。
観客のシーンがあそこだけフィルムでしょ。
なんかちょっと違う、画質がなんかさ違うってさ、
どっから拾ってきたんだこれっていうよね。観客の方を使って、でもあのぐらいの人数だったらできんじゃねえかっていうような人数だよね。
ちょ、近所の皆さんちょっと映画や撮影やれて集まってくださいみたいな感じだな。
いや、
で、一応試合のなんか司会者みたいなね、
人、あれは誰？
あれはね、BJ ボスさんっていう人なんですけど、結構ね、いろんな映画に出てて、
有名な
俳優さん。
あ、そうなんだ。
で、ジャッキー・チェーンの新宿インシデントにもね、
出てて。あ、そうなんだ。
まあ、後から、今回してるわけじゃない、今知ったんですけど、ね、
あ、そうなんだ。
そうなんだ、いろいろ
なこと。なんか格闘技じゃないの？
結構鍛えてて、身長185センチくらいあったり、体格の人なの、で、ついでに言うと、BJ ボスさんと、中国人役のリー・シューさん、虻川カレンさん、あともう一人が、この映画のプロデューサーです。
そうなんだ。
なんかすごい、なんかね、スタッフなんですよ。あの人たちが、意外と。
そうなんだ、でもね。やっぱ、いかんせん。柔道に対する愛情がないような気がするね。全然。
なんかさ、なんかそこもね、なんかやってないスポーツないですかね。綱引きはやったし、ソフトボールはあるんですよ。あ、柔道みたいなさ、そんな感じ。
あんな簡単に技かかんないもん、絶対さ。いや、実際漫画とかさ、ね、ドラマとかで柔道やろうとしたら、そんなあんまりないけど、まあ、結構綺麗にかかったりするような描写にはなると思うけど、もうちょっとさ、
あそこの、
えいバーンってさ、一本わーみたいなさ、
やられた方も、はい、終わったみたいなさ感じでさ、
ちょっとね、やめなよ。いや、柔道もうちょっと分かってる人がいなかったのっていうぐらいの感じでしょ。
そうだね。
点とかもそうだし、なんかさ、なんかもうまず企画ありきでさ、
スポーツへの愛情がね、
愛情がないよね。
愛情がないね。
だからさ、もうなんか柔道をバカにしてんのかって感じだよね。
そうだね。おお。本当柔道関係者が見たらね、なんか怒っちゃう。
何これ
みたいなね。 そこでさ、なんかもうちょっと頑張って誰かさ、特別コーチ井上康生とかさ、
そうそうそう、
あれでも辞めちゃったけど、石井悟志、あの格闘技ちゃんとさ、とかさ、出せばいいのにさ、
柔道関係者って出てないの？全然俺調べてない。
で、多分出てないと思う。
出てない。
その BJ ボスさんが柔道やったのかな、うん、
いやひどいねあもう本当もう根本的なところだよね。
そうなんですよね。
スポコンをやろうと思ったらさ、うん、まず監督とかさ、うんうん、ソフテの時も言ったけどさ女優とかさ、まず鍛えないとね。
そうだね、それは言えてるね。だからそこに行くとほら、今回の長澤奈央ちゃんほら一応アクション女優になってんじゃん。
にしてもさ
あんまり柔道は得意じゃない。
あんまり得意じゃないんじゃない
みたいな感じだよね。
なんかこう、ソフトの時もそうだけどさ、うん、アップアップで取りゃなんとかなるみたいな、石でなんとかなるでしょみたいなさ、考えやめた方がいいよね、
そうだね、
なんともなんないから
さ、なんかダメだね、あれさ、結局さ、あの闇金にお金に手出しちゃったから、うん、それの500万でしょ、
うん、
でもさ、あれ闇金でも返さなきゃいけないわけでしょ。でも借りたらさ、あれって、まあ、ちょっと高い金利の部分はあれなのかもしれないけどさ、
うん、
それはほら何だっけ、途中で知り合ったあの柔道、謎の柔道家の
柔道家が
東京の
最行き倒れになってて連れてきた
中国人が拾ってきた
おじいさんが柔道家で、うん、
伝説の柔道家で、
ね、伝説のもう戦ってくれる人がいないっていうぐらいの柔道家で
倒れてたからね、公園で。
で、しかも、うん、大会社の社長、
社長、畳だ、畳
会長みたいな、畳だ、工業かな、
工業なんかね、
株式会社の総帥みたいな感じっていう、すごい、
畳だ、サブロー。
そこまで有名な柔道家をさ、柔道やってたやつがさ、柔道部だったやつが知らないわけないじゃんっていうさ、
そうそうそうね、ちょっとでも、不良娘みたいなのがさ、あれあのじいさんみたいなさ、
あ言ってたっ
け、ちょっと一瞬そんなこと言った、そんなあれみたいな、
その程度なん
だ、その程度、
まあでもその じいさんが結局なんとでも解決してくれるみたいな、
東京の弁護士で
弁護士を雇ってて、別に闇金だから返さなくていいよみたいな、なってみたいなさ、だからもう戦わない、あのさ、
うん、
柔道のさ、トーナメントの方式もちょっと、違くない？一回負けるんですよ。
まあ、そうだ、負けちゃうん
だよ、ね。団体戦でさ、
うん、そう
負ける、あ、負けたと思ったら、うん、敗者復活戦で、
うん、
敗者復活戦があるから、
うん、
それに勝てば決勝に行けるんでさ、うん、そんな方式ないでしょ。
ないね。
大体、敗者復活戦で勝ったのが3位決定戦
に行けるんですか？そう。
普通決勝に行けるなんていうことないよ、
ね。ないからさ。うん、でね、
あれ、だから、うん、トーナメントで敗者復活戦に勝ったら決勝に行けるって、あれ、普通に順当に勝ってた2チームはどういう形になって戦ってんだっていうさ。もうなんかわかんないしさ、
そもそもさ、あの普通1日でやるじゃん、トーナメント。
そう。
なんで何日もかけてさ。
もう本当に根本的にバカにしてんだよね。
知らない人がやってる。
知らない人がやってんだよね。うん、結局あれ負け、最後どうなる
の？最後ね、わかんないの。そう、負けの、最後どうなるかどうかもわかんないの。最後さ、うん、その敗者復活戦で、うん1勝2分けみたいな感じになって、最後の長澤奈央での試合で勝つか負けるかなってなった時に、で、いきなり投げられちゃうんだよね、バーンってさ。で、俺もうあれで1本決まって負けちゃうんだなと思ったら、あれはなんか1本と見なされず、
それも言わないもんね。1本とか言わないとか。
言わない
よ。あのさ、
うん、
試合でさ、
うんうん、
一本とか有効とか技ありとか言わないよ。それも知らないような気がするんだよね。有効とか技ありとか審判が言わないじゃん。
言わない。
それも多分ね、キャノンとか監督とか知らないところなんだよね。まず大体さ、最初の数試合1本だけじゃん。
そうそうそうそう、
みんな1本勝ちじゃん。
1本勝ち、そうそうそうそう。
それも多分知らないような気がするんだよね。ね
で、その最後、投げられて、あ、負けて終わりなんだなと思ったらさ、1本にならずさ、明らかに投げられたんだけど、いや、ここで私ね、ここでなんとこで私は負けられないみたいな感じで、また立ち上がって、で、そこで、もう終わりみたいな感じじゃん。で、どうなるか。
あ、そうだ、立って、やって、
あ、そうか、立って
、
うん、そうそうそう。
で、社長夫婦は、うん、もう戦わなくていいのよ、
みたいな。そうそうそうそうそう。
で、私は、やるわみたいな。
そうそう。
で、終わる
から。そう、終わる。で、終わる。で、結果は分からずに終わるんだよね。うん、まあ、綱引いちゃいました方式。まあ、綱引いちゃいましたは、どうなるか分かんないけど、最後なんかほら、参加賞みたいなので、まあ、多分あれは優勝しなかったのかな、みたいな。みんなで頑張りました、みたいな感じ。ま
あ、どうでもいいよね。どうでもよくなっちゃう。だから、スポーツを持ってさ、勝つの負けるのみたいなのをハラハラさせる、思わせなきゃいけないのにさ、どうでもいいのかと思うんだよね。お前が戦う、勝つ、ここで、私は負けないみたいなこと言うのなんか、どうでもいい、こっちは。
いやでもね、俺ね、ちょっとね、応援しちゃったんだな、中澤なんだから、頑張れみたいな、
妹の立ち位置もよく分からないじゃん、妹いるわ、あれ、
妹も私はダメで戻ってきたんだけど、お姉ちゃんもう頑張ってる
から、だからさ、妹とかがいるからさ、話長くなっちゃうんで、だから妹なくして、もっとさ、練習風景とかさ、そういうのでさ、話作ってほしいんだよな、
ほら、
妹いらねえ
よ、さゆりの方でさ、まあ、こんにゃく工場で勤めてみたいなのでさ、まあ、面白いんだけど、こんにゃく工場絶対面白いんだけど、このペースで90分やんのみたいなと思ってさ、90分ってさっき見てたからさ、だいたい70何分とかじゃん、ああいうのさ、90分普通の映画くらいやるんじゃん、このペースでって言ったら、ね、その妹のシーンとかさ、特にね、いらなくていいんじゃん、決めんのみたいなのがさ、あったりするさ、まあ、結局90分になるんだけどさ、
90分、いや、なんかさ、練習始めてから、うん、ここさ、響きすぎるよね。
ね、声がすごいよね。
まあいいんだけどさ、練習始めてから、大会の予選が始まるまでが早くなる。
はいはい
はい。みたいな。
そうそうそうそう。
で、字幕でさ、予選当日。
あのさ、字幕の
字幕でさ、字幕で、そして1ヶ月半が経った、みたいな。ダサくねそれダサくね、それはさ、なんかで演出で見せようよ。
さ、なんかね、一応ほら、最初さ、試合まで85日みたいな紙貼ってあってさ、それがなんか減って20日ぐらいになるのかな。っていうのはあって、そういうのでさ、やればいいのにさ、しかも、いよいよ、で、試合当日みたいなさ、です。なのにさ、なんか神社行ってさ、なんかお参りしてさ、それがこんにゃくの神様だよ、みたいなさ。
あれ中国人の方が詳しいんだよ
って話
だよ
ね。
もうなんかね、キャラが全然違うんだよね。セリフ言うキャラ、誰が言ってもいいみたいに書いてねえか、みたいなさ。
そういえばプロデューサーのさ、虻川さんがね、虻川さんがやっぱりいい役を持ってきてくれたね。リーシューさん、
ね。なるほどね。
そうそうそう。
とにかくね、これ系のスポコンものやろうと思ったら、ほんとね、取材とか、
ちゃんと
やって、ちゃんとやってくださいよ。もう見る前から分かってたけど、そうじゃねえかと思ってる。
そうかなそうかなな
んとなくね、
マジ
なんとなく嫌な雰囲気。
いや、長尾が出てるから、
期待したんだ。そういう偏見を裏切ってほしいと思って見てた。
そうそうそう。うん、そうだよ。そしたら、
案の定、誰も現場に柔道知ってるやついねえみたいな感じじゃん。いや、逆に知ってる、みんなちゃんと取材してたって言うんだったら、俺、そっちの方が不思議だわ。取材してこれかよっていう。ちゃんと取材しない人は、スポーツもの取っちゃダメ。
ちょっと俺たちもね、これにこれぞに一応スポーツものを取り上げて、
まだ
いいやつあるはずだから、埋もれてるやつあるはずだからさ。
なんかね、なんかスポーツ、最近のスポーツ、少女スポーツもので、まあ男でボーイズでもいいけど、面白いなったらちょっと教えてください。
そうですね、お便りお願いしますね。
ちょっとその辺の 面白いスポコンものに飢えてる
から、ね、そうですね、うん、ちょっとここのところスポコンもの3連敗だから
、ね、3連敗だ
本当に、砂とソフテンとこれでね、うん、ちょっとね頑張っていきたい、
頑張っていきたいところですね、はい、はい、じゃあ次回は強盗少女という
イエイ
イエイ、またよろしくお願いします、
またよろしく、
はい、
さよなら、
はい。